新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は6月の30日火曜日です。今日のニュースいきましょう。ブロックチェーン関連企業 R3 と iExec と IoTeX が Facebook などが属するデータプライバシー特化のコンソーシアムへ参加。バイナンスの現物取引システムが処理速度10倍の大幅アップグレード。ブロックチェーンセキュリティ企業バセットが暗号資産リスク分析 API をリリース。 SBI VC トレードが暗号資産取引アプリ VC トレード SP をサービス開始。マネックスクリプトバンクが日本国内のブロックチェーン動向を網羅した業界レポートブロックチェーンデータブック2020を発表。
一つ目のニュースはブロックチェーン関連企業の R3 と iExec と IoTeX がデータプライバシーに取り組むテクノロジー企業のコンソーシアム、コンフィデンシャルコンピューティングコンソーシアム CCC へ参加したことを海外メディアディクリプトが報じたというニュースです。このコンフィデンシャルコンピューティングコンソーシアムには Facebook、Accenture、NVIDIA コーポレーションなどが参加しております。ちなみにこのコンソーシアムの年間予算は80万ドルとのことです。このコンソーシアムでは機密性の高い暗号化されたデータを別のハードウェアベースの Trusted Execution Environments T における処理の研究実践を行っているとのことです。NVIDIA コーポレーションのチーフプラットフォームアーキテクトであるロバート・オーバー氏は次のようにコメントしております。Linux Foundation の一部である CCC は業界共通のプラクティスでこれらのシステムのセキュリティを協力的に改善するという私たちと同じ目標を共有するパートナーを提供してくれますとコメントしております。続いて R3 の CTO であるリチャード・ブラウン氏のコメントです。機密コンピューティングは R3 の数年にわたる研究開発を支えてくれました。R3 はマルチパーティー計算プラットフォームであるコンクラーベの最近のベータリリースに機密コンピューティングを搭載しております。そしてコンフィデンシャルコンピューティングコンソーシアムとの協力はユーザーのプライバシーを保護するというこの永続的なコミットメントをさらに一歩進めていくものですとコメントをしております。補足をします。メディアディクリプトによるとブロックチェーンスマホ HTC Exodus は秘密鍵を保護するために取引に署名する際に T を使用しているとのことです。これにより機密データへのアクセスが困難になるだけでなく、機械学習アルゴリズムによる情報の流出を防ぐことができるとのことです。T はブロックチェーンにおけるセキュリティ課題を解決し得る現実解として注目されている技術です。日本ではレイヤー X が次世代のプライバシー保護技術、アノニファイに T を採用しております。レイヤー X 主催のブロックチェーン東京オンライン4アノニファイ T を徹底解説というイベントで、アノニファイチームリーダーの須藤大輔氏も T はブロックチェーンのセキュリティ課題を解決する上で現実界に近いと話しておりました。今後データセキュリティは各テクノロジー産業で議論され実装される領域です。どのように透明性、公共性を持ちつつ処理速度と安全性を高い技術が実装されていくか非常に楽しみです。
続いてのニュースいきます。暗号資産取引所バイナンスが現物取引システムのアップグレードを完了したことを6月28日発表しました。バイナンスの CEO である CG 氏のツイッターによると、今回のアップグレードではシステムのコードを1から書き直し、旧バージョンと比較して10倍程度の処理速度を実現できるようになったということです。また CG 氏は API トレードのレイテンシーに関するデータも公開をしています。補足をしておくと、レイテンシーは遅延のことです。CG 氏が公開したデータによると、アップグレード前後でレイテンシーがほとんどなくなっていることが確認ができます。補足をします。バイナンスは世界最大級の暗号資産取引所です。今年に入って韓国とイギリスでの取引所開設を発表したほか、4月には独自のマイニングプール、バイナンスプールを立ち上げるなど着々とその規模を拡大し続けています。ちなみにバイナンスでは暗号資産取引所に関わるビジネスだけではなく、慈善団体であるバイナンスチャリティ財団での取り組みも行っております。このバイナンスチャリティ財団を通じて、過去にはオーストラリアの森林火災、フランス・パリのノートルダム大聖堂の火災被害に対して暗号資産を寄付する取り組みを行っています。また日本で発生した西日本豪雨被害や沖縄首里城の火災被害に対しても寄付活動を行っています。
続いてのニュースは、ブロックチェーンセキュリティ企業バセットが暗号資産事業者や開発者向け AML、CFT、資金洗浄及びテロ資金供与の対策リスクを自動評価する API をリリースしたことを発表したというニュースです。この API のリリースの目的は、サービス利用者が安全な取引を実施できるようにすることとのことです。バセットはブロックチェーン、暗号資産関連のスタートアップでもこの API を利用できるようにするために初期導入費用をなくし、重量課金モデルを導入しております。この暗号資産リスク分析 API は無料、ベーシック、プロの3種類の価格体系で提供されております。無料は API の利用、ブロックチェーン情報の取得。ベーシックでは1取引50円で API の利用、リスクスコアを取得。プロは1取引100円で API とブラウザ、リスクスコア、スコア内訳、取引グラフ、ケース管理などを取得します。なお、この API は暗号資産を扱うプラットフォームに対して利用者から入金、出金要求があった際に資金の流れの健全性を毎回チェックするために使われることを想定しているとのことです。補足をします。各金融機関や金融サービス事業者では CDD、カスタマーデューデリジェンスと呼ばれる顧客情報の管理プロセスが非常に重要とされております。そして CDD はブロックチェーン業界においても非常に重要なものだと考えられます。バセットのようなブロックチェーンに特化したセキュリティ企業が監査法人などと連携してデジタル化されたお金の流れや暗号資産などのリスク管理を徹底して監査を行うことは永続的な業界の発展にとって極めて重要なことだと考えております。
続いてのニュースいきます。SBI グループで暗号資産取引所 SBI VC トレードを運営する SBI VC トレード株式会社がスマートフォンアプリ VC トレード SP のサービス開始を6月29日に発表しました。暗号資産取引所 SBI VC トレードでは従来より Web 版の取引ツールのみでサービスを提供していましたが、今回ユーザーの要望に応えてスマートフォンアプリのサービスを開始しました。これにより場所と時間を選ばず暗号資産取引が可能になったということです。今回発表されたアプリ VC トレード SP の利用はメンテナンス時間を除く24時間365日対応しており、販売所と取引所を対象にウェブ版の取扱い銘柄と同じくリップル、ビットコイン、イーサリアムの取扱いを行っております。なお、今回は第1弾として iOS 版アプリの提供のみとなりますが、今後 Android 版も対応を予定していくということです。補足をします。 SBI VC トレード株式会社は SBI バーチャルカレンシーズ株式会社として2017年9月に仮想通貨交換業登録が完了し、2018年6月よりサービスを開始しています。なお、2019年7月には SBI バーチャルカレンシーズ株式会社から現行の SBI VC トレード株式会社に社名を変更しています。取引所立ち上げ当初の取扱い銘柄はビットコイン、ビットコインキャッシュ、リップルでしたが、2018年12月にイーサリアムの取扱いを始め、その後2019年6月にビットコインキャッシュの上場を廃止しています。続いてのニュースいきます。マネックスクリプトバンク株式会社が日本国内のブロックチェーンビジネスに関する動向を網羅的に収集分析したレポート、ブロックチェーンデータブック2020を販売開始したことを6月30日発表しました。マネックスクリプトバンク株式会社はマネックスグループ株式会社の 100% 子会社で、暗号資産やブロックチェーンのサービスに関する調査、研究、企画、開発及びコンサルティングを提供する企業です。ウェブメディアブロックインサイト by マネックス CB、 情報データベースサービスルックブロック、ビットコインがもらえるニュースアプリチーズなどのサービスを運営している企業でもあります。今回販売を開始したブロックチェーンデータブック2020は、暗号資産ブロックチェーン業界に関する動向をチェックできるストック型の情報配信媒体であるルックブロックの開発過程で蓄積された知見とデータを業界レポートという形で公開したものとなります。またブロックチェーンデータブック2020では、ルックブロック内に収録されている企業、サービス、実証実験のデータに加え、規制や特許、政府の取り組み、業界団体の変革等を網羅的に洗い出し、定量的な観点から日本国内の動向を分析する内容となっているということです。このレポートの読み手として想定されているのは、大企業の調査部門、 R&D 部門、コンサルティング会社、シンクタンク、観光庁、研究機関であるということです。またブロックチェーンを活用したビジネスモデルを参考にしたいスタートアップや大企業の新規事業開発部門なども対象としているということです。ブロックチェーンデータブック2020は全編約720ページで構成されており、販売価格は15万円税別となっています。また約120ページの本文のみでの購入の場合は5万円税別となります。なお、この5万円での本文のみの購入の場合は、各プロジェクトの詳細情報が掲載されているデータシートは閲覧不可となっています。 はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部ではツイッターアカウントも運営をしております。ツイッターアカウントでは記事に追記があった場合等、更新の通知をツイートさせていただきますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。また LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。